いかないですよね。
今日ホット大吉さんの話そうで。
なんすか。なんすか。日頃そんなにこあれですか。楽しくない感じですか。
違う。
あれじゃないですか。なんかあの新田さんがまた怒らせるようなこと言ってんじゃないですか。
新田さん。新田さんとは違うっていうかこうすごくこう。
別に普通じゃない。
別に普通です。全然普通ですよ。ね、というわけで、
ね、っていうこと本当に自分の楽しさだけをこう考えて喋るんだったら不調しか喋らないから、もうスパイダーバースの爆弾三重士がさーとかそういう話、
あ、まあ確かにね、あれ完全爆弾三重士でしたね。もうスパイダーバースね、読まれた方はみんな気づいたと思いますけど、あのスパイダーバースの敵と戦うためにチーム分けしてね、たくさんのキャラクターを動かすってことになるんですけど、女の子軍団とかですね、そのクローン軍団とかいろんなチームが分けられるんですけど、もうあのクローン軍団の死亡フラグの立ちっぷりたるや、俺このチーム入ったら絶対死ぬっしょみたいな。ねえ、エクスペンダブルズ感がすごかったですよね。
でもベン・レイリン君は基本的に出てくると必ず死亡フラグ
立ってますね。常に半分あの棺桶に片足突っ込んでる感が、ベン・ライリーとケインですか、ケインとあと何言うたっけ、
あとあれですよ、あのアルティメットのスパイダーガール、
スパイダーガールいましたね。あ、かなりこれはもう影がすでに薄くなってる感じの死ぬ気配濃厚な人たちが、あ、やっぱ死んだ時の意外性のなさたるや、ある意味ではすごいものがありました、ね、
死ぬと死ぬと死ぬぞ
あ死んだみたいな、あれ死ななかったら逆にびっくりしましたね、多分ね、死なねえのみたいな。
だってスパイダーバースなんて逆に言うと、そこそういうとこが面白い、
ね、面白い作品ではあります、
ね、でそこ以外何が面白いのかよく分かる。
まあ、そうですよね、そういうエンターテインメント側面が、そういう意味ではある意味非常によくできた作品と言わざるを得ない。
こういった内容のことをこう、ね、周りが理解することに一切配慮がなく喋っている状態が一番楽しい状態
です。、はい、でもね、今散々話してきたその何ですか、フィギュアブーム、アメトイブームとして消費されていったまあ、アメコミキャラクターっていうのは、まあ、90年代当時というのははっきりとあったと思うんですけれど、今聞けば大体分かったと思うんですけど、そこら辺の部分をすごくこうですね、あのうまくあのスパイダーバースとかあのベン・ライリーとか余計な要素をちゃんと削ぎ落として書いた感じが、このちくま新書から出ているキャラクターとは何かっていう本だったような気がするんですけど、どうでしょうか小崎先生。
そんな内容だっけ。
そんなことないですか。割とこの真面目にキャラクター論のことを書いてあってですね、僕はものすごく面白かったなと思ったんですけど、
いや、その本はだからキャラクターとは何かっていうタイトルにみんな文句を言うんだけど、
はい、
もともとは企画書段階ではキャラクターマーチャンダイジング論なので、
はいはい、キャラクターマーチャンダイジングっていう、ね、
基本キャラクターマーチャンダイジング をどう考えるかっていう、
はい、はい、
話なので、
ええ、
まあだからそのもうフィギュアブームとかで見聞きした、それは別にアメトイとかの話ではなくて、はい、日本のプロパティも含めた考え方っていうのを、
はい、
まあ、まとめた本ですよね、
うん、
だからある意味でそのフィギュアブームの話とかっていう、はい、なんで文章にしないかっていうと、うん、そういう意味ではそこでこう、
はい、
まあ書いちゃってるっちゃ書いちゃってるっていうところ
は、ね、
ただあの歴史的な経緯みたいな話はまあしてないので、
でも 原理って部分はここにも書き切ってる感じがものすごくありますよね。マーチャンダイジングとプロパティっていうのはものすごくこの話の中では重要な要素に入ってて、結局スーパーヒーローコミックスの展開とかもマーチャンダイジングとプロパティの話をしないと語れないじゃないですか、アメコミ、まあ、いわゆるアメコミって思われてるものってそこなしではまず定義できないんで、そういう意味では こうものすごくよくこれはまとまってるっていう、しかもさっきキャラクターとは何かっていう意味ではこのねキャラクターは何で構成されてるかみたいな、
まあそれはただモデルだけどね、
ああモデルですけどもね、でもこれもすごくよくできてますよね、そのキャラクターのイメージモデルとしてはね。だから今考えてたその何ですか、フィギュアブームの部分を あの考えながら結構読むと面白いんじゃないかっていう、どこの部分がこのマーチャンダイジングとして日本に入ってて消費されていったかみたいなのがこの本を読むとものすごく整理できるっていう、しかも後半からそれなりアメコミとかについてもちゃんと取り上げてありますし、でなおかつその何ですかね、結構そのキャラクターとは何かと、あとそうなんですかね、アメコミのそのプロパティについてたりとか流通について書いてあると同時に、その当時盛り上がってたそうなんですかね、クールジャパン的な、うん、コンテンツパワーで世界を席巻的なものに対するなんかちょっとチクリとやってる感も入ってませんか、これも。そうでもないですか。
まあ俺も別にあんまり意図的に入れてるっていうよりも、別に誰でも
見ればわかるよね
みたいな言ってんじゃない。ただ、うん、その逆に言うとそのクールジャパン批判みたいなのをしている人に対する反発があるかな、どっちかっていうと。
なるほどなるほど。
だからその結局クールジャパンとかジャパンじゃないとかっていうんだったら、ちゃんと日米だったら日米比較をすべきじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
で比較をちゃんとするんだったら、
そこを分か
る、要するに比較できるような資格っていうのを用意してやんないと比較にならないので、うん、その本で言うとだから、うん、あの田川水宝と マクファーレンの比較とか
それはかなりのクロスオーバーですね時代を超えたクロスオーバー、
うん、まあ別にシーゲルシャッサーでもいいんだけど
あでもちょっと書いてありましたよね、うん、そのノラクログッズはあの大量に流布されて、あのなんですかね、あのプロパティを取ってないグッズが出回ったんだけど、田川水宝はいいんじゃないって、タダで宣伝してもらってるだけだよって言ったっていうエピソードは、まあ、非常にマクファーレン的な考え方とは違うなっていうことを書いてあって、ああそれ面白いねっていうエピソードが入ってますね。
でそれはすごいこう限定されてるからそういう比較が可能になるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
プロパティに対する向き合い方っていう、もちろん田川さんとマクファーレンの作家的資質の違いでもあるけど、
はいはい、
それ以上になんかそのアメリカ の、
うん、
そのコミックスプロパティの風土と日本の、うんまあ、漫画版権ビジネスの風土っていうものは、
うん、
ある程度象徴的な側面なの、もちろん時代も違うし、うん、一概には言えないんだけども、
でも比較するためにはそういう絞り込みが必要だし、双方はある程度知らなきゃならないっていうことは、なんかこう、ね、確かにこうこの中に出てくるいくつかの議論とか見ると、その何ですかね、違うものを比べてる感じっていうんですかね、そのプロパティの話をしてるのにこっち作家のクリエイティビティとの対比になってたりとか、その議論自体とか対比自体が成り立ってないよみたいな問題提起が非常にされてて、これも面白いと思ってありましたね。アメリカンガレージキットっていうね項目もあって、ここもさっき話してた部分の話につながるんじゃないですかね。スタチューってのもあってやって、
だからさっき言ったそのあなたが言ってたあの再識してある完成品、そのレジン製とかの完成品のやつっていうのはスタチューって言って今売ってるやつで、
はいはい、
あれはアメリカでそのガレージキットブームの後のマクファーレントイズのさらに後ぐらい
の、ね、
望遠デザインとランディ望遠
だったり
が始めた形態なの で、
はいそうですね、割と最近ですよね。
すごい後なんです。
ですよね。
なんとなく見えるようになったの95年とか。
ああそれぐらいには出てる。まあ割とこんぐらいのスタチューがずら、スタチューって呼ばれるものはずらーっと彩色で、そこそこ精度の高いものが出てきてっていう文化があったんですね。それまでは基本瓦礫っていうイメージです。ランディ・ボーエン、クレイバン・ムーアっていう名前が出てきてますね、原型師の名前として。この辺で
だからどうもアメリカにおいてガレージキットの方は文化としてほぼ滅びている感じみたいなんだけど、
うんうん、
それこそプロパティのレベルの問題が生じて、
昔はさ、ていうか僕は実際その造形とかもちょっとやってたんで、昔そのさっきのガレージキットの本ムックとかそういうの見ると、よく海外のシンドバッドの冒険 のサイクロップスとか、ああいう出来のいいガレージキットみたいなのが、割とホラーものとか SF もののやつがあの雑誌とかに載ってすげえかっけえなーと思ってバカみたいに見てたんですけど、そういう文化っていうのは今は割とない感じになってると思いますかね。やっぱ一日半券みたいなのがないからってことですか。
だからその結局映画会社からライセンスを取らないとできないっていう、あの日本のワンピースがやってる一時判決っていう、まあ、詐欺みたいっていうか詐欺そのもの
が詐欺そのものですよね、
なシステムの発明っていうのがアメリカにはないので、だからガレージキットとしてとりあえず出すのはまあいろんな意味で無理があるので、オリジナルのもの以外はほとんどもうなくなってるみたいですけどね。
ああ、なるほど。一日半券っていうのがありましてですね、分かりますね。はい、じゃあ次行きましょう。
聞いてる人は分からないかも。ああ、分かる人がほとんどですね。
ワンダーフェスティバルっていうガレージキット の年2回やってるイベントが、うん、はい、即売イベントがあるんですが、うん、これでは、うん、まあゼネラルプロダクツ、当時のゼネラルプロダクツの、はい、武田さんと岡田さんが1日半券っていう夢のようなシステムを考えて
1日無法地帯みたいなもんですよね、
要するにそのワンフェス当日1日だけ有効な半券シールを、
それ購入するんですか、
購入するっていうか、あの契約する、要するに売り上げからこのフィーを渡しますっていう、まあ多分ライセンサーごとにその辺は違うのかもしれないんですけど、はい、うんうん、まあ、そういう、
はい、でもその日を超えて販売した時はどうなるんですか。
販売したらいかん
です、うん、ダメでしょうね基本は。
でも、うん、販売されてます、
販売されてますね、全然されてますね。
ただ要するにあのその日以外はオフィシャルじゃないと。
そうですね、うん、そこら辺を一応整理していこうみたいな形で、そのガレージキット的なものが、まあ、ある程度この メジャーにこう吸い上げられる形になっていったってことだと思うんですけど、
ね、あんな仕組みは まあ天才的ですよね、あ
の
仕組み
天才的な詐欺の才能が必要になる
ただなんかそれでなんとなく良くなっちゃうっていうのが日本のフードの一つの特徴ではあると思うんですよ。
なるほどね、うん、
アメリカとかだったら訴訟の原因になりそうですもんね、いかにもね。
ちょっと まずそうですよね、いかにもね、はい、という感じであのフィギュアブームについて結構語ったような気もするんですけど、何か取りこぼしとかありますかね、まあ、いくらでもこのネタだったら離れることはあるような気もしますけど、
あれなんですか、フィギュアブームっていうのは、まあ、一応ブームは去ったのを、その後ニッチマーケットとしてアメトイみたいなのブームは、それあブームっていうか市場は小さくは残ったんですか、それとも完璧になくなって、
だからフィギュアホビーマーケットみたいなのはあのむしろ拡大した形で
残った、
マーケット自体は残ってて、でそれに対応する雑誌っていうのも今も出続け、うん、カタログ的に出続けてる。
アメトイっていうのは
その中の一ジャンルとしてアメトイっていうのも残っている
、
う
ん、はい、残ってる。
でそうですね、で一時期はもう本当にアメトイっていうんですか、みたいなものはものすごくなくなりましたね。そういう扱ってたここのところ、アメージングキャラクターズとかすごいたくさん当時のそのアメトイになるものを扱ってるお店とかをたくさん紹介してるんですけど、多分かなり残ってない感じにはなって
る。この後ろのここです
ね。そうそうとは思うんですけど。実際その本当にスポーンとかもうマジただでも引き取ってぐらいのダブ付き感というか、もう価値ゼロ状態で、で実際あのそれに付随する形でね、あの読まれてたっていうか紹介されるかの読んでいた日本語の翻訳のアメコミ自体も全然出てない状況っていうのもあったんで、
やっぱりそのあれとこうしてるんですか、そのフィギュアブームの収束と。
それはどうなんですかね。
まあワークスのラインは完全にそうですね。
テイクワークス以外のショープロとかは割とそうだもんね。
ショープロさんはかなりこう、戦ってるんですよね。
だからメディアワークスのやつはよりそのコミックの中にもフィギュアコーナーとか入ってたぐらいにかなりがっつりだったんで、それははっきりやってほしいですね。うん、でなんすかね、やっぱり、風が変わったのは映画が当たったりとか、あとホットトイズとかアイアンマンとかでめちゃめちゃ潤ったりとか、そういうことも大きかったりするんじゃないですかね。
あとそういう意味で言うともっと言っちゃうと結局、うん、アイアンマンとかマットマンとかのフィギュアってもうバンダイも出してるわけじゃないですか、
はい、
だからあの別にプロパティをどこか持ってるかっていう話であってメーカーがどこかっていうのはアメトイとかっていう概念自体がまあ成り立たなくなってきていますよね。その別に買うときアマゾン経由だったりとか、
ああ
でバンダイじゃあコトブキヤはまあ日本の会社だけどじゃあアメリカの市場向けにアメリカ用の商品開発もしているわけで、
うん
うん、そうするとそれは別にそのアメトイか日本のドメスティックやトイかっていうんではなくて、うん、ジャパニーズプロパティかアメリカンプロパティかっていうレベルですよね。もう
そうですね、うん、まあただその何ですかねスクエアとかスクエアエニックスですか今がその出しているそのこっちで作ったバットマンとかそういうアメコミヒーローのリデコレーション的なフィギュア出してますけどそれはやっぱりなんか日本の原型師っぽい感じで出すみたいな若干
の忍者のやつとか将軍
にそうそうそうそうそうそういう感じはありますけどね。そうですね、プロパティの問題になっていくかもしれないですね。
うん、だからこのかつてあったような意味合いでのアメトイっていうのは、うん、今の流通環境を、
うん、
製造環境の中だと成り立ちにくいんじゃないか、
う
ん、もう
そうですね、
っていう気はします、
ね、うん、あまりにもボーダレスなりすぎてるってことですかね。
まあ、うん、それこそマーベルの映画のヒットとかもあって要はアメコミの商品作ったって売れないっていうこと自体じゃなくなっているし、
うんうん、
商品のペ要するにペイする生産ラインっていうのが下がってるので、
うんうんうん、
いっぱい作らないと儲からないっていう時代でももうないじゃないですか。ある程度のペイラインを行くのが見込めれば別にいいわけで、
うんうん、そうですね。アメトイブームっていうものは今の状況ではそもそも定義できないみたいなことになるのかもしれないですね。
同じような年季が上がったとしてももうああいう風にはなり得ないってことですかね。流通の問題とかも
あともうライセンスの意識が全然違うじゃん。だって当時みたいにいろんなところから無造作に無関係にいろんなプロジェクトがバラバラに出てくるっていうのは、
はいは
い、当時の例えば日本のマーベルの代理店がそれを
はい、
トータルコントロールしようとしてなかったからで、
そうですね、当時は統制できてないのを勝手に周りの人がこういろいろ出したりとか俺みたいな単なる消費者があれとあれ同じかって勝手にくっつけたりみたいな状況にあったってことなんですかね。
で私やっぱりゲームのなんか、
うんうん、
アメコミとか考えるとき意外とゲームって考えてから外れてるんですけどゲーム重要ですね。
ゲームはでかいです。
でかいですね。やっぱアメリカとかのゲームの市場のでかさとか考えても、
うん、そもそも椎名さんはそこら辺の比較文化論とかもちろん非常に詳しいんでらっしゃるけどあのねアメリカとかの日本の漫画とかの初期動画とか考えたら絶対ゲーム外せないじゃないですか。それと同じようにやっぱりゲームものすごいあるんで、うん、多分どうかな今年中にはみんなでそういう昔のひどいゲームを持ち寄ってですねどんだけ俺たちが苦しみながらこういうゲームをプレイしてたかという大会をやろうかと思ってますんでなんだこのゲームクソゲーだなと思いながら一生懸命スパイダーマンのゲームをプレイしてるみたいな時代があったんでみんなで本を読み始めてる。だから多分ブームこれとかねそのアメージングキャラクター第1号が出て頃にこれゲームコーナーあったよね。ちょっとわかったわかった。ちょうどマーベルスーパーヒーローズとかが出る頃ですね、うん、カプコンさんの
X メンの自由度がなくなってこう打ち上げて、ね、
ああそうそう
空中コンボのもう叩き込むだけのゲーム
そうそうそうそうひたすらあとは叩き込まれるだけという地獄のようなゲームがあったんですけどそれ以外に出てたゲームとかも全然マイナーですからマキシマムカーネージーウルヴァリンジャッジドレッドとか
ジャッジドレッドとか日本で出てたん
ですか。出てましただからそんぐらい知名度全然なかった
です。誰を目当てみた誰か
俺
の
そう俺が一生懸命そういうのをこうなんですかコレクトしてあこっちもあこれもあれか
誰が買ってくれると思ってたのかな
俺だねだから多分この辺りのやつみんな多分軒並み今も入手困難ですよ。
そ
本数作ってないですから全然、うん、
日本向けのね。
そうそう、で見るとマキシマムカーネージとか特にそうなんですけど、メガドライブ開けるともうまんま海外版なんですよ。まんま海外版でシールが日本版になってて、マニュアルも英語版が入ってる上に日本語版が一緒に入ってるっていうぐらいの
ただ
突き刺したみたいな、中身全部英語だしみたいな、そんな感じでした。
やっぱ違いますね。でもよくそれ出そうと思ったね、出そう、
ね、いやつうかあれアクレームジャパンかなが当時なモータルコンバットマネーで売るあってたのかなんだか知らねえけど、とにかくあのアメリカとかで売れてソフトとかをもうなんていうのどれが売れるかとか考え 100% 考えてねえだろみたいな感じで何でも出してたんですよ、メガドライブとかで。
なるほどね、うん、何でも出してたんですね。でもしかもやっぱりこれメガドラとかスーハムの時代だから出せば売れる時代だったのかな。
いや売れなかったですね、当時でも多分売れてないですそんな多分コントロールが効いてなかったんじゃないですか、あんまり分かんないですけど、ね、当時は非常に評判悪かったんですよ。こんな日本人誰もやんねえゲームボコスカ出しやがってみたいな誰が知ってんだよこのキャラよみたいな感じで。
オダギーさんのペースとかやってたの？これやってない
の？いや、それは違う
人、違うと思いますね。
パンク DJ 光くんだから
、ああね、もうそれこそフィギュアブームにおいてはかなり有名人な人ですよね。
この人何者だか未だによく分かんない、ね、
あ、そうなんですか。俺も全然知らないですけど、 DJ なんですか？
パンク DJ って言ってたね。
パンク DJ、 パンクを専門でかける DJ
いや、パンクな DJ、
あ、パンクな DJ か、あ、そっちにかかって
るの。なんかお店やってるみたいですよ、ボバペットで、うん、バウンティーハンターってお店やって
る。あ、バウンティーハンターってお店ありました。
え、でもその、うん、レイジングエイプでしたっけ、
レイジングエイプ、
レイジングエイプ、あのブランドとかまだあるの？
レイジング
エイプあるんですか？まだありますよ、
うん、
最近はアイドルのプロデュースがしてますね。
あ、そうなんだ、へえ。確かね、なんかあれですよ、すごいあの有名なあの猿の惑星のコレクターかなんかで、あれどっかで小山田圭吾かなんかとこれ対談かなんかしてましたよね。
小山田圭吾、
確かそんな回があるはずです。
あ、なんかいかにも
時代な感じ、
そう、渋谷系のなんかちょっと原宿とか、
はい、うん、今あの渋谷さんの貧困なイメージが炸裂してると思うあ、でもそういう文化圏のものですよね。
ひどい
失礼しました、失礼しました。
いや、貧困なんでしょ本当に貧困なん
でしょ。でもまあ そういうあれですよ、消費者が消費してたってことですよ実際、うん、もういいって言ってもういいって言ってでもまあこれでね、あの僕のずっと抱えていた90年代のトラウマじゃないですけど、
そうなんですか。
いや、トラウマじゃないですけど、僕は割とそのまだあれですけども、どっかでケリをつけなければならないだろうと思ってたフィギュアブームについてね、
そうなの、
うん、語れたので。
2人で本を書けば
そんな無理ですよ、そんな
俺っていうか、どこにニーズがある
の。そうそう、
いや、あれ面白かったですよ、その
最大の消費者がここにいるという問題が
ここは俺誰がみたいな、俺って
そうそう、
下手するとさ、今の若い子とかさ、90年代のがアメコミブームだと思ってると思うしね。
ああ、アメコミブームではないかもしれないですね、うん、やっぱりあれはアメトイブームですかね。
アメトイブームでしょ
う
ね、
うん、
でやっぱりそれもこうオタク的なものではなくて、もっとそのカッコつきのサブカル的なもので、
しかもポップカルチャー、うん、
それは80年代的なものともやっぱりちょっと異質なんですね。80年代的なものっていうのは、
はい、
ポパイとかさっき言った別に、
はい、
まあ、アニメとかアニメディアとかアニメックとかじゃなくても、
はいはい、
アニメディアってずっと言ってたけど、アニメージだな、
アニメージね、
アニメージとかアニメックとかみたいなものじゃなくても、例えばポパイとか、
うん、
だってあれはこうカタログ文化っていう、
うん、
文化運動みたいなものを主張してたんで、
はいはいはい、その流れはあるかもしれないですね、はい、
まあ、音楽史もそうだし、だから結局割と80年代ぐらいまでは、うん、どっかで運動的な側面があったんだけど、
うんうんうん、文化運動的なものがあったってことですね。
やっぱりフィギュアブームの時に全然なかったもん、そういうの
ないですね、ないですね。非常にある意味表面的に消費されてったっていう、
うん、ちょうどここに飯田さんのインタビューで、
ああ、はい、いい言葉がありますか、
もろなこと言ってるけど、
ああ、はい、あの
当時すでにオタク文化はがある程度は認知されていましたけど、うん、まだダサいとか暗いとかいうイメージだった。ところが僕が出会った人たちはバンドやりながら実は超マニアックなコレクターみたいな超イケてる人たちだったわけで、ここまでとことん一つのことに集中できるってすごいと、ある意味憧れですらいましたから、あの頃ってこうしたかっこいいオタクが表面に浮上してきた時代だったんじゃないかと思いますね。
これが何ですかね、ある意味、う
ん、何にも考えてないでしょうね
そうですねあ、そう、あ、そうですねって言っちゃった俺がここ受け身取るとこだった
、うん、まあ、だって肌感覚って言ってんだもん、ね、
はい、
あのその前に、
はい、だからそこに、そこにおけるなんか文法とかそういうことじゃないぜってことですね、うん、
っていうのは、まあ、だからその前のその、うん、太宰とか暗いとかイメージに対する異議申し立てっていうつもりでもないわけよ、なんか、
うん、
イケてるかイケてないかっていう伊達の話で
そう、今ものすごい収録されてるイケてるかイケてないか文化、
うん、でだからこう俺は本当に飯田さんとかと会ってる、うん、そこに一番びっくりしたんだよ、ね、アニメファン周りの人とかっていうやっぱりこう鬱屈してるから、その、うんうん、運動的な自己正当化っていうのを、まあ、
必要なわけです、
ね、をすごい、まあ、SF ファンもそうですけど、
うん、
主張として持ってるもんだった、
ある種の大義名分的なもんですね、
うん、何にもないんでそれはすごい清々しかったから、うん、超羨ましかった
俺は違うなと思いつつも、うん、でも、うん、そこはでも新しかったわけですね、要するに
新しかったですねであの自分はそうはなれないので、あの、うん、もう超羨ましかった。だからこう、うん、
だから
激ヤバで即ゲットだと思えない俺が悪いと思って
なるほど。じゃあその発信側の当事者でありながらも俺はそうでないという非常にアンビバレンスな状態にいたわけです、
ね。ダビーさんどういうつもりだったんですか？
どういうつもりだったんだおめえって言ってますよ、俺と。バッサリ言いました
よ。だからなんかその、うん、ムーブメントの当事者になりたかったわけ。
このビッグウェーブに。
そう、このビッグウェーブに乗ってなんかこう適当なことをいっぱい言って
まあ適当なこと言ってる感もありましたけどもね。
はい、いや。それはまあ別にしても、要するに、
それを一生懸命読んでたのが俺なわけですけど、
まあ、要するに、だからこう、アニメブームとか SF ブームみたいなものが、自分の前の世代の出来事としてあって、そういうようなことの当事者になりたいっていうのを思っていて、
ああ、それはあるかもしれません。
で、なんか、これ着てねえって。
このコロナに乗るっきゃね。
俺着てねえって思ったんだけど、うん、なんか、なんか違う。
なんか違うな、みたいな。
つまり、こう、その、例えば、米沢さんとか村上智彦さんとかでもいいし、
うん、
池田健翔さんとか、長嶋慎介さんとか、うん、まあ、あの辺の人たちでもいいし、うん、こう、大塚さんとかでもいいし、うん、SF 業界の、まあ、大森さんとか、うん、でもいいんだけど、うん、要するにあのそういう感じの理論武装をっていうのを、
うん、
要はお客も作ってる人も必要としてない人ばっかりなんだよ、
う
ん、
ああなるほど、そうそうそう、
俺はそういう感じの理論武装があるのか、とにかくあのロッキンオンとか読んで、うん、渋谷陽一のやり方が正しいと思って育ってるから、
ああなるほど、
ね、あのそういうもんだと思っていたら、うん、そういうものを必要としていない人ばっかりだから、うん、あの、ある意味ショックを受けて、
ああ
ちょっとその感覚がないんですよ多分。
これでも世代では語れないかもしれない
、うん、それは世代っていうよりは多分マーケットの問題じゃないかなって思うところがあって、
マーケット
つまり、うん、結局その正当化する必要があるっていうのは、うん、あの事故に対してすると同時に、それ以前要するに正当じゃないっていう状況があるからなわけですよ、うん、あのアニメブームが一番わかりやすいんだけど、うん、もうガキ向けでくだらないアニメなんか見ていてもうこうバカじゃないのっていうあからさまの状況があって、それに対してそうじゃなくてガンダムヤマトは、うん、大人が見ても楽しめる、
ま、ものなんだっていうね
でガンダムなんか、うん、そのためにこうガンダムが SF かどうかとかっていう、
どうでもいい論
争とかずっと延々2年ぐらいやってたりしたんで、うん、でそれはやっぱりその正当だって主張をする必要があったから、うん、でもうマーケットが出来上がっちゃって以降っていうのはある種その、うん、あの神秘的な感覚、はい、これ
ある種のあれだ、マーケットがある程度の大きさ以上の限界、ある種の域を超えるっていうか言っちゃうと、わざわざ自分を正当化するんでもなく、もうそれが大多数になってしまってるから、
でその中での神秘的なこう意識っていうのを主張してればいいだけになるから、うん、でそれは正当性っていうのと関係ない部分でできるじゃないですか、うん、まあ、実際には。でそこを正当性を言ってるんだっていうふうに読んじゃうと、そのバカにされてるみたいな、ああ劣等感になったりするんだけど、うん、それはもうなんかあの自意識の持ち方の話だから。
そうですね、うん、まあ特にまあ今のアメリカンコミックス絡みのコンテンツっていう消費され方では、その論争の論点は多分置けない感じにはなってるかもしれないですね。うん、
だから多分お二人はこう全然同意してもらえると思うんだけど、今の要するにアメリカのスーパーヒーロープロパティの中心メディアっていうのは明らかに映画とドラマであって、
う
ん、
そうですね、
コミックスっていうのはもうそれこそ東博之のデータベース商品のデータベースを豊かにするためのものじゃないですか。
あと権利を延長するための
そうそうでもそれは別にだから悪いっていう話じゃないんだけど、こういうことを言うと、アメリカンコミックスの衰退を言っているとかディスってるみたいに
取られかねない、
取られる、取る人っていうのが結構いて、
ああそっかそっか、そうですよね、そう思いますね、確かに。
なんかでもちょっと話ずれるけど、先週も私この間おたぎさんが話したんですけど、先週 NHK で1時間マーベルの特集してたの見ました。
あ、らしいっすね、見てないっす、どうだった
んですけど、まあ割とそのローラちゃんとか渡辺直美とかが出てきて、
なんかそんな話だ
った、やって、まあこうそのマーベル、ほとんどマーベルがお金出してるんじゃないのっていうぐらいマーベルの宣伝
そうなんだ、 NHK でやったんだ、そんな、すごいっすね、
こんなに宣伝しちゃっていいよって思った、まあでもいや、それは楽しい、
マーベル最高みたいな、
本当にそういう
大丈夫かおいおい、
そうで、マーベルのしかもテレビが初めてありましたとか言って、出版社の仲間で入
ったり、あ、そうなんだ、
それはいいんですけど、もうそれネットでみんなどうなのかなって反応見たら、やっぱりいろんな人が言ってたんだけど、この中に、まあ完全懲悪だけでなく、深いこう人間の精神性を描くみたいな言葉が何度も何度も10回ぐらい繰り返されたのかな。
あ、それは番組の中で
今のマーベルの漫画は違うんですみたいな、特にスタンリーが何年にっていう例の話から始まって、スタンリー本人も出てきて、本当のヒーローっていうのは強いとかじゃなくて心の問題なんだみたいな話をしたりとかして、そういう感じ
それを入れろっていうのは指示があったのよ、10回入れろみたいな、
いや10回だから、それ本当に1時間の中でも何度も何度も出てきて、でそんなの日本の漫画だってそうだし、それってなんか協調する意味あんのっていろんな人が書いてて、やっぱりそういうなんかこう、うん、そうじゃないっていうイメージが強いからこそ、そういうふうに言わざるを得ないのかなっていうところも感じたりして、
どうなんですかね。
あとアメコミを語るときのそれこそその辺は多分俺とか全般の一人だけど、本気型になってんじゃないの、スーパーヒーローコミックスを語る時の語り方の一つの本気型として、
そうですね。それがその前に、筋肉もりもりのケープかぶったタイプのお兄さんたちが完全懲悪のっていうようなイメージがあったからこそ出
した。でもそれに対してもっと語るべき深遠なるテーマがあるんだよって言ってた人もみんな、まあくだらないのもかなりあるけどねと思いながら言ってたんだけど、やっぱり消費者はピュアだから、それを真似してもう、なんていうの、繰り返し繰り返し再生産しちゃうんですよね。
あとやっぱりテレビ向けにやっぱ言いやすい、まあまあ、それはありますね。短時間で良さを伝えるっていう時にやっぱりちょっとこう深いんですよっていうのを言うのに言葉的に難しかったのかも。
その時期ってこう押口さんとこう2人とか田辺淳と3人、押口さんと3人でとかアメコミの話をしてて、もうくだらないものの話しかしないけど
くだらないもの、ね、みんなで くだらないものベスト10とかやりたいですよね。